寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ新年度が始まっています。寺子屋たっちゃんも模様替えを少々いたしまして、今日からは寺子屋たっちゃんはっけよーいというバージョンでお送りしていきます、うん、といっても先生も変わらずたっちゃん先生に来ていただいていろいろとお話をしようということなんですが、まあ、TJ もう少しお前喋れという声をあちこちからいただいて、先生からも今までの TJ 卒業でよろしいという免除をいただきましたので、いろいろ口を出しながら、はい、先生のお話伺っていきたいと思いますので、新年度もよろしくお願いいたしま す。皆さんの声もね、いつでもお待ちしていますので、
皆さんおはようございます。まあ3年間やらせていただいてということで、先週ね、はい、お話をそのまあ振り返ってという大変な応援団の皆さんのお声掛けいただいて、まあ本当ありがたいなと思うのは、その応援団の皆さんがほとんど残ってくださるようなので、これもまたありがたい。それからまたこのラジオ局もスーパー応援を出してくれてありがたい、まあ、ありがたいという中で春を迎えました、
はい、
まあそれこそ今桜どうでしょうかね、第一週 あちらこちらで満開、あるいはぼちぼち葉桜になるようなところもあるのかなと。でね、俺ね、その春になると必ず思い出す話があるのね。首切り朝右衛門お試し役、山田朝右衛門っていう人がいて、
はい、
刀の切れ味を試すために罪人の首を切ってたっていう裏があってね、
うん、
山田朝右衛門末物切りって言って、よ動かないものバンと切る。でその朝右衛門がその春のある日、春一番の吹く日、昔はあの春一番っていうやつがものすごい勢いで吹いたんだよね。あの四季というやつがはっきりしてた江戸時代に、ね、すごい春一番が吹いた日に、ふと人の気配を大きな木の陰に感じて、自分が帰り道だよ夕方ね、もう今みたいに明るくないよね、人の気配を感じてふと立ち止まった朝右衛門が、この風は春一番ですかなと独り言のように語り始める。
そこにねいるのが分かっていて、
つまり辻斬りだっていうわけ。だから辻斬りをするんだから、その人は多分生活が苦しいから辻斬りをするんだという、
強盗ってことですね。強盗ってことですね。
あ、そうそうそう、うんうん、だからもう要は武士だから、辻斬りってのは武士だからさ、うん、だからその武士は食わねえと高い王子っていう痩せ我慢で、死の交渉の中で一番辛い思いしたのは武士だから、でその要は食えないんだろうということを感じて、この風は春一番ですかな、もうすぐ春が来るから耐えよと教えてくれるのがこの春一番。しかし往々にして人はその春一番が吹きたる理由を理解できない。だからもう一度自然は風を送って春は来るぞ教えるのが春二番。そして春三番という風でつぼみを花開かせる。そういう話をね、その独り言のように聞かせる。そうするとその物陰にいた誰か知らない人は武士がね、スッと気配を消す、つまり立ち去る。そして何年か経った時に死罪になったその武士が、まあ、首を切られる。本来武士は切腹が本来なんだろうけど、まあ、浪人をしていて主家がない人は悪いことすると首切られたのね。土壇場というところで、土壇場だって言うでしょ今だって。わあの土壇場ってのは首切られる場所のこと、土壇場と書いて土壇場、もう命がないから土壇場だっていうことが出たんだけど、あの面面つってさ、顔を隠すのね、
うんうん、
でもそれはご容赦願いたいと、あその武士がで何か言い残すことあらば伺おう朝右衛門。それとその武士が何年か前ある御仁に生きるということをお座り申した。春一番が吹き来たる理由、そして春二番、そして春三番、長い老老の暮らしでござった。妻は老害にかかり肺病ね、明日の食べるものもないような生活でござった。そしてこの妻を生かしたい、それゆえに辻斬りをしようと、武士の対面もメンツも捨てて辻斬りをしようと、妻のために心を決めて辻斬りに立ち申した。その時猿個人に生きようと座ったと。するとその気持ちが通じたのか、妻の老害は解放に向かって動き始めた、
うん、
すると余計に 直してやりたいという気持ちが強くなった。そしてとうとう辻斬りをしてしまった。つまり薬を手に入れたいからさ。しかしその私のね、犯した罪の報いか、解放に向かっていた妻が急に悪くなって要は亡くなり申した。不全の灯火だったよね。あの人間死ぬ前にガーッと治ったように見える、そして亡くなっていくってね。うちの親父もそうだったよ。でまあ亡くなった。そして私には春芝が吹いた。4番、4は死に通じる。咲いた花を散らしてしまったって言った瞬間に山田左衛門の刀が一閃ビャードン、その首がバーッと宙に飛ぶ。その時に左衛門は、春芝は花を散らした後に実を結ばせように、なぜもう少し我慢しなかったか。春になるとその物語いつでも思い出すんだけど、それはね、その今貧しいっていう時代じゃなくなった時は貧しいって言うけどね、本当にもう母子家庭で苦しいっていう方いっぱいいるみたいなんだけど、でも冷蔵庫持ってるよ、クーラーあるよ。この昔の貧しいって戦後間もなくぐらいまで本当に貧しいんだから、食うもんない着るもんない。でバラック、バラックってのはね、今の人わかんないんだけど、トタン屋根だよ、トタンの家だよ、そういうとこで暮らす。でもね、そこには人の助け合いっていうのがあったんだよね。昔は長屋暮らしだよ、熊さん張っちゃんで。でもそれが今貧しいということが置き去りにされちゃって、助け合いがない。だからそんなんじゃいけないと思うんだよね。どう、まあそれこそ第1回目で俺がほとんど喋っちゃってんだけどさその士農工商という、まあ、あの身分階級だって言うんだけど、あれ実は職階だったわけだよね。職業の武士は祭りごと政治から、神農の農は経済で食べ物、その食の提供だよね。で公はその食の提供をするための生活用の生産工具を提供して、公が、そして商はそれを流通でしたでしょ。で流通経済の担い手、ところがやっぱいつの世でも流通経済の担い手、金を扱う人がいつの間にかなんか強くなっちゃってっていう。そしてその高利貸しにね、当時でいう高利貸し、それは武士が金を借りて石品洗うがごとしっていうの言葉が、でも今はねそういうことがないじゃんね。いいのかね、今の問題って、本当今現在抱えてる問題ってこの時代よりもっと貧しいんで、貧しさはつまり経済的にって意味じゃないよ、
うん、
心がさ、うん、どうだろう。
貧しいってすごく難しくって、周りに物が溢れているのに手に入らないのは貧しく感じますよね。
だからそれは経済だよな、物っていうやつ
でね、いろんなもの見せられて、
その物に対して何か貧しいっていうもの、つまり何か欲しいものが手に入らないから貧しいっていうのは現実にあるよね。見た目、お金が入らないのもそうでしょ。だから俺、心の貧しさっていうのが一番貧しくなっちゃう、それが寂しいっていうのが。だから本当はね、あの政府もね、女の働き手働き手なんて言ってねえでね、あの子育ての時にいっぱいお金払うようなね、うん、社会作れいいって言うんだよ、うん、ある時期はね、女の人はうちにいろよと思うんだよ。その代わりその困んないよね、ある時期は働いたら、あ、過ぎたら働いてよって、助けてよってな、いいと思うんだけどさ、まあ、それがどうかな、うんうん、
ただ今本当に保護を受けている人たちよりも低い低所得しかないという方たちも出てきているので、
そうだ、
格差はかなり広がって、うん、かなり辛い状況になっている人たちも多くなってきているようですね。
だからそうなんとかなんねえのかなって、ついつい暗くなっちゃうね。まあ春で明るい話でね、本当に今ちょっと暗くなっちゃったけどさまあ今日はこんなとこかな。
ただそういうふうに志とか、うん、あとその気持ちをちゃんと持つ、うん、でお互いにその気持ちを支え合うっていうことがあれば、うん、何かもう少しいい方向に行けそうな気がしますよね。今日のその浅右衛門のようなね、
そう、即位の状だね
、
はい、
新年度始まりましたからね、
うんうん、
気持ちをしっかりお互いに持って、で、まあ、いろいろ思うスタートの方、望まなかったスタートになった方もいらっしゃるかと思いますが、うん、一緒に生きてるっていう、横に手をつなげる人を一人でも増やしていくっていうことから始めたいですね。
いいね、本当にね、その通りだ、うん、その通りだ。